第十章祈りと個人の啓示。
神のもとへ行って啓示を受けることは神の子供たちの特権です。
ジョセフ・スミスの生涯から。
1829年6月までに福音の回復が進められていく中で多くの重要な出来事がすでに起こっていた。最初の次元では天が開かれ、神が再び地上の人々に語られた。預言者ジョセフ・スミスはモルモン書の版を受け取り、その神聖なメッセージの翻訳を進めていた。また聖なる神権が回復され、神の子供たちはバプテスマの儀式を受けられるようになった。これらの出来事はどれも預言者が主からの導きを求めたときに祈りの答えとして実現したものであった。翻訳の仕事が終わりに近づいたとき、預言者は再び主の導きを求めた。命じられない限り金版を誰にも見せてはならないとモロナイから指示されていたため、ジョセフは版を翻訳している間孤独感を覚え、また自分の責任が重くのしかかってくるのを強く感じていた。しかしジョセフは記録の中からモルモン書が真実であることを世の人々に証しする三人の特別な証人を主が備えられることを知っていた。第二ニーファイ11章3節、エテル5章2節から4節参照。ジョセフ・スミスは次のように回想している。このことについて知った直後、オリバー・カウドリ、デビッド・ホイットマー、そしてマーティン・ハリス、マーティンは翻訳の進み具合を尋ねるために来ていましたは、自分たちがこれら三人の特別な証人となる特権を主からいただけるかどうかを主に伺ってほしいと言いました。預言者は指示を求めて祈った結果、三人がハンとラバンの剣、ウリムとトンミム、およびリアホナを見るのを許されるであろうとの啓示を受けた。教義と誓約17章参照。数日後、預言者と三人はニューヨーク州フェイエットにあるホイットマー家の近くの森の中に入って行き、この大いなる特権を授かるために祈り始めた。しかしマーティンは自分はふさわしくないと感じて立ち去った。その後に起こったことを預言者は次のように記録している。私たちが祈り始めて何分も経たないうちに、突然上空に大きな輝きを放つ光を見ました。そして見よ、一人の天使モロナイが私たちの前に立たれました。天使はこれらの人々が見られるようにと私たちが祈っていた版を手に持っておられました。天使は版を一枚一枚めくり、私たちがそれらを見てそこに刻まれている文字をはっきりと確認できるようにしてくださいました。彼らはまた翻訳が真実であることを証しし、見聞きしたことについて証しするように命じる神の声を聞いた。その後ジョセフがマーティンを探しに行くと、マーティンは森の中の別の場所で祈っていた。そこで彼らは共に祈り、同じ次元を見、同じ声を聞いた。その時フェイエットの預言者を訪ねていたジョセフ・スミスの母親は、この現れの後に息子が感じていた喜びと安堵の気持ちを次のように回想している。ジョセフはホイットマー家に入ってくると、私の傍らにどっかと座り大声で言いました。お父さん、お母さん、私がどんなに嬉しいかわかりますか。主があの版を私のほかに三人の人にお見せになったのです。彼らも天使を見たのですから、私が話してきたことが真実であると証ししなければならないのです。私が人々を欺こうとしているのではないことを彼らは身をもって知ったのです。自分にはとても耐えられない大きな重荷を取り除かれたような気分です。これからは彼らがその一部を追うことになるのです。もう 自分がこの世で全くの一人きりではないことが心から嬉しいのです。生涯を通じてジョセフ・スミスは自分が必要とする助けと導きを神に祈り求めた。オハイオ州カートランドでジョセフが個人的に大きな困難に直面していた時に捧げた祈りを聞いたある教会員は次のように回想している。人が作り主に対してあのように祈るのを聞いたことはありませんでした。従順な子供がすぐそばで耳を傾けてくれる優しい父親に悲しい気持ちを訴えているかのようでした。わざとらしいところがなく、熱意を込めているかのようにことさら声を張り上げることもなく、普通の会話の調子で目の前にいる友に語りかけるようでした。それはあたかももし幕が取り除かれるとしたら、主が私の知る限り最も謙遜なしもべと向き合って立っておられるのが見えるのではないかと思うほどでした。
ジョセフ・スミスの教え。神は古代の聖徒たちに語られたように、今日私たちの祈りを聞き、私たちに語ってくださる。
主は適切な方法で求めるものにさえもうとこしえに語られないと解釈できるような言葉をこれまで世の人々に告げられたことは一度もありませんし、そのようなことを示されたこともありません。だとすれば、主がこの終わりの時に人々の救いのために喜んで再び語られることについて、なぜその信憑性を疑わなければならないのでしょうか。私がそう断言することにあなたは驚くかもしれません。しかし、私はこの終わりの時における主が作られた者たちの救いのために口を開かなければならないのです。あなたは、私たちには主が以前に与えてくださった言葉がすでにたくさんあるではないかと思うことでしょう。しかし、ノアに語られた言葉がアブラハムにとっては十分ではなかったことはあなたも認めるでしょう。ノアに語られた言葉をいくら読んでも、アブラハムは自分の生まれ故郷を離れて見知らぬ国へ行き、そこで受け継ぎを得るようにと求められることはなかったでしょう。しかし、アブラハムは主から直接自分に対する約束を受け、その約束に忠実に歩んだために神の友と呼ばれたのです。また約束の子であったイサクは、父親であるアブラハムに与えられた約束に自分の望みを託すよう命じられたのではありません。イサクも直接自分に語られた主の声によって天の目にかなうものであることを確信するという特権に預かりました。もしある人が別の人に与えられた啓示に頼って生きることができるとすれば、創世記の第26章に記録されているように、なぜ主はイサクに語られる必要があったのでしょうか。ここで主はご自分が以前にアブラハムに誓った約束を果たすと繰り返しておられます。というよりむしろ再び約束しておられます。このことがイサクに繰り返されたのはなぜでしょうか。アブラハムに対してなされた約束は、アブラハムにとっては確かなものでした。しかし、なぜイサクにとってはそれほど確かなものではなかったのでしょうか。イサクはアブラハムの息子だったではありませんか。神の人である父親の言葉に絶対的な信頼を寄せることができなかったのでしょうか。おそらくあなたは、イサクは非常に特別な人で、この終わりの時代の人々とは違うのだと言うかもしれません。イサクはこの時代の人々とは違っていたため、主は特別な異なった祝福をイサクに授けられたのだと。確かにイサクが特別な人であり、特別な祝福を受け、大いなる祝福も受けました。しかし、私がこの人物に見出せる特異性、この時代の人々との相違点はただ一つ。イサクが今日の人々よりも神の前に清く完全であり、 清い心と大きな信仰を持って神のもとに行ったということだけです。ヤコブの生涯についても同じことが言えるでしょう。かつてアブラハムに与え、イサクに交信した同じ約束について、後に主がヤコブに語られたのはなぜでしょうか。なぜヤコブは父祖に与えられた言葉に安んじていることができなかったのでしょうか。イスラエルの子らがエジプトの地から救い出される約束の時が近づいた時、なぜ主は彼らに語り始められる必要があったのでしょうか。アブラハムの子孫は400年間奴隷の状態で仕え苦しむが、その後多くの財産を携えて出て行くという約束、すなわち言葉がアブラハムに与えられていました。なぜ子孫たちはこの約束に頼らなかったのでしょうか。400年間奴隷の状態でエジプトにとどまった後、さらに啓示が与えられないまま出ていかなかったのはなぜでしょう。なぜ自分たちの解放についてアブラハムに与えられていた約束だけに従って行動しなかったのでしょう。私はエノクが神と共に歩んだと信じています。アブラハムが神と親しく交わり、天使たちと語ったと信じています。イサクが主の直接の声によってアブラハムに与えられた契約の更新を受けたと信じています。ヤコブが聖なる天使たちと語り、作り主の言葉を聞き、また天使と組み打ちして勝ち、祝福を得たと信じています。エリアが火の馬の引く火の車で天に取り上げられたと信じています。主の復活後、生徒たちが主にまみえ、顔と顔を合わせて主と言葉を交わしたと信じています。ヘブル人の教会の人々がシオンの山と生ける神の都、天のエルサレム、および無数の天使の集まりに参加したと信じています。彼らが永遠を見て、万民の審判者と新しい契約の中保者イエスにまみえたと信じています。しかし、たとえそうであるとしても、これらすべてによって私は確信を得られるのでしょうか。シミのない清くて白い衣を着て永遠の世界へと私を運んでくれるのでしょうか。そうではなく、自ら信仰を持ち、主の戒めを熱心に守ることによって自分の救いを確かなものにしなければならないのではないでしょうか。私は昔の生徒たちと同等の特権を持っていないのでしょうか。もし彼らと同じ方法で主のもとに行くならば、主は彼らになされたと同じように速やかに私の祈りを聞き、私の叫びに耳を傾けてくださるのではないでしょうか。
私たちは自分が行うあらゆることについて祈ることができる。
サラ・グレインジャー・キンボールは次のように報告している。預言者の塾でジョセフ・スミスは兄弟たちに教えていた時、自分たちが行うあらゆることについて祈るようにと告げました。自分の部屋にあって神を知るように努め、畑にあって神を呼び求めてください。モルモン書の指示に従い、皆さんの家族、家畜、大小の家畜の群れ、穀物、そして所有するすべてのもののために祈ってください。アルマ34章18節から27節3章。すべての働きについて、また携わるすべての事柄について、神の祝福を求めてください。家族における皆さんの義務を怠ることなく、自分と自分の家族、大小の家畜の群れ、そして皆さんに関わるすべてのものの上に神の祝福があるように、平安と繁栄があるように、神に恋願ってください。これらと共にシオンの平安のために祈ってください。シオンを愛する者は栄えるからです。詩編122編6節3章。 1842年8月に預言者が記録した祈りには、神からの知恵を求める預言者の願いが表されている。王、すべての人の心をご存知である主よ、今あなたのしもべジョセフをご覧ください。あなたの御子イエス・キリストの御名を信じる信仰を、あなたのしもべにこれまで受けてきた以上に授けてください。エリアに匹敵する信仰を授けてください。そして永遠の命のランプを心の中に灯し、決して取り去られることのないようにしてください。また永遠の命の言葉をこのしもべの心に注ぎ、あなたの御心と掟と戒めと裁決を知り、行うことができますようにしてください。ヘルモン山の露のように、あなたの聖なる恵みと栄光と誉れが、豊かな憐れみと力と慈しみのうちに滴って、しもべの頭に注がれますように。
信仰を持って簡潔に祈るとき、私たちは神の御心にかなった祝福を受ける。
主の御霊が常に皆さんの上にとどまるよう、恵みの御座に恋願ってください。求めなければ何も与えられないことを忘れてはなりません。ですから信仰を持って求めてください。そうすれば神の御心にかなった祝福が与えられるでしょう。自分の欲のためにむさぼる心で祈り求めるのではなく、最善の賜物を求めて熱心に祈ってください。教義と誓約46章8節から9節参照。御父の手の中にある知恵を求めるために、天の御父のもとへ行くときに、私たちに自信を与えてくれる最も重要な原則の一つは、徳高くあることです。ですから、もしこの原則を心の中で大切にしているならば、あなたは御父の前に完全な自信を持って求めることができるでしょう。そしてあなたの頭に知恵が注がれるでしょう。教義と誓約121章45節から46節参照。生徒たちの祈りが天に捧げられて、サバオスの主の耳に達しますように。義人の有効な祈りは大いに力があるからです。ヤコブの手紙5章16節参照。ヘンリー・ W ・ビグラーは次のように回想している。天の御父に祈ることについて、以前ジョセフ・スミスがこのように述べるのを聞きました。隣人のところに行って、水車小屋に行くのに馬を借りたいのですが、というのと同じように、はっきりと簡潔に自分が望むものを求めてください。
私たちは聖霊を通して個人の啓示を受けることができる。
神のもとへ行って啓示を受けることは、神の子供たちの特権です。神は人を偏り見るお方ではありません。私たちは皆同じ特権を持っています。私たちは次のように信じています。私たちには天の御父である神から啓示、次元、夢を受ける権利があります。もし神の戒めを守り、神の目から見てふさわしいものであるならば、私たちは霊の幸福を得るために必要なすべてについて、イエス・キリストの御名により聖霊の賜物を通して光と英知を受けることができます。啓示の霊が最初に何かを進めたときにそれと気づくなら、人は益を得ることでしょう。例えば純粋な英知が流れ込んできたと感じるとき、突然さまざまな考えが湧いてくることがあります。そのような促しに気づくならば、その日のうちに、あるいはそう遠くない将来にそれが成就するのを確認できる。言い換えれば、神の御霊によって心に示された事柄が実際に起こるのです。このように神の御霊を経験し理解することによって、啓示の原則が身についていき、ついには キリストイエスにあって完全なものとなるでしょう。私はラテン語、ヘブライ語、ドイツ語、ギリシャ語で書かれた新約聖書の古い版を持っています。この古い書物を手に入れられたことを神に感謝します。しかしそれ以上に聖霊の賜物を神に感謝します。私は世界で最も古い書物を持っています。しかしその最も古い書物は私の心の中にあります。それは聖霊の賜物です。聖霊が私のうちにおられます。そして聖霊は世のすべての人よりも多くのことを理解しておられます。私は聖霊と交わっています。誰も啓示を受けずに聖霊を授かることはできません。聖霊は啓示者であられます。ジョン・テイラーは十二使徒定員会会長として働いていた時、次のように報告している。私は40年以上前にジョセフ・スミスから受けた勧告をよく覚えています。ジョセフは言いました。テイラー長老、あなたはすでにバプテスマを受けて頭に手を置かれ聖霊を授けられています。そして聖なる神権に聖任されました。今やあなたはその御霊の促しに従って歩み続ける限り義の道へと導かれるのです。時にはあなたの判断と違う導きを受けても決して心配しないで御霊の指示に従ってください。御霊のささやきに忠実であるならふさわしい時に啓示の原則にかなってすべてのことを理解するでしょう。
研究とレッスンのための提案。
この章を研究する際、またはレッスンの準備をする際に以下の質問について深く考える。ジョセフ・スミスとモルモン書の3人の証人の経験において祈りが大切な役割を果たしたことに注目してください。あなたがモルモン書に関して得てきた経験の中で祈りはどのような役割を果たしたでしょうか。あなたの人生において他にどのような時に祈りの影響を受けているでしょうか。作り主に祈る方法を改善するために自分にできることを考えてください。なぜ過去の啓示だけに頼ることができないのでしょうか。なぜ個人の啓示を受け続ける必要があるのでしょうか。いつ、何について祈るべきかについて預言者が教えていることを見つけてください。これらの教えはあなたの個人の祈りにどのように役立つでしょうか。家族の祈りにとってはどのように役立つでしょうか。はっきりと簡潔に祈ることにはどのような価値があるでしょうか。祈りによって天の御父に近づくとき、義にかなった生活を送ることを通して私たちはどのように自信が得られるでしょうか。神が祈りを聞き答えてくださるという証を得る上でどのようなことが助けになってきましたか。御霊から最初に何かを勧められた時に気づくことによってこれまでにどのような祝福を得てきましたか。御霊のささやきを受けた時すぐにそれに気づくようになるにはどうすればよいでしょうか。関連聖句、列王記上19章11節から12節、ヤコブの手紙1章5節から6節、ヒラマン5章30節、第3ニーファイ18章18節から21節、教義と誓約6章22節から23節、8章2節から3節、88章63節から65節。